おはようございます。私は成長の家本部講師の猪下正則です。本日は成長の家創始者谷口正治先生の著書新版幸福を招く365章をテキストに、運命は好転するというテーマで話をさせていただきます。私たちはこの世に生を受け、成長し、いろいろな勉強や経験をし、人間は何のために生まれ、どう生きるべきなのかというようなことを考えたり、学んだりして、そしてやがて死を迎え、一生を終えます。では、死んだ後はどうなるのでしょうか。死んだら何も残らない、骨や灰になるだけだ、と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、成長の家では、骨や灰になるのは人間の肉体のことであって、人間の本当の姿は肉体ではありません。肉体は一種の宇宙服のようなもので、その奥に魂や霊魂と言われる本体があると考えます。死んで肉体はなくなってしまったのに、仏壇やお墓へ行き、手を合わせてお参りするのは、亡くなってしまった肉体の他にも、生き通している何かがあることを、多くの方々はなんとなく分かっているからではないでしょうか。人は死んだ後はまた生まれ変わるという考えがあります。別の世界、霊界で次の生まれ変わりまでに一定の期間があり、それは例えば舞台劇の一幕が終わり、次の幕開けまで楽屋で準備をする時間のようなものです。すなわち、私たちは何回も生まれ変わり、様々なドラマの主人公として人生を送るのだと言われています。このように、私たちは何度も生まれ変わり、いろいろな経験をして、魂を高めていくのです。また、私たちの運命は、前世でどのような生き方をしたかによって、ある程度決まってくると言われています。それは、学校で1年生の時の成績や生活態度が2年生になってからの成績に大きく影響するのと同じように、私たちの運命は前世でどのように考え、どのような行動をしてきたかによってある程度決まると考えられています。しかし、それはまた自分自身の努力などで修正し、改善していくことができるとも言われているのです。本日のテキストではありませんが、前成長の家総裁谷口清張先生の著書成長の家の信仰についての37ページから38ページを一部省略して朗読いたします。人生に起こる様々な出来事の原因が何であり、将来どうなるかについてはわからないこともいっぱいあるだろう。しかし原則としてこの現象界には心の法則がある。それは業の法則とも呼ばれるもので、因縁果の法則である。すなわち原因、因があり、それに縁、助因が加わって、結果、果が生ずるという法則だ。その中の何が因で、何が縁で、その縁はいくつあるのかなどということは、わからない部分がとてもたくさんある。ことに、業ということになると、本人の過去世の業や先祖の業も加わるから、とても現在意識でわかりうる範囲ではない。しかし、ただ一つ、真理を正しく自覚し、完全円満なる絶対心を信じ、善、真意なる愛行をなすという、善行を積みさえすれば、善果が得られるという法則は確実であるから、現象の一時的変化に引っかかることなく、どんな小さな良き行いでも、明るい心で日々実行されることを心からお願いしたいのである。朗読を終わります。業というのは、今まで行ってきたことの集積であり、具体的には、真、空、意といって、表情や体で行ってきたこと、 口で言ってきたこと、心で思ったことの三つを指します。私たちが生まれてくることには、その業が関わっていて、業が類似した両親のところに吸い寄せられるようにして生まれてくるとされています。類をもって集まるとか、神話の法則と言われる似た者同士が集まってくるという法則で、似たような業を持っている家庭に子供の生命が引き寄せられてくる、あるいは自ら欲して生まれてくるということになっているのです。さて、私が小学1年の時の体験をお話しします。学校が夏休みに入ったその日、私は近くの公園で友達と遊ぶ約束をしていました。札幌市の中心部にある大通公園は、観光客も大勢来る大きな公園でした。出かけようとする私に母は、噴水のあるところへは行かないようにと言うのでした。そう言われると行きたくなるものです。案の定、友達と二人で噴水のある公園で遊んでいました。ふと見ると、噴水の脇には4トントラックほどの大きなコンクリートの箱のようなものがありました。ゴーゴーという機械の音が聞こえるので、中に何が入っているのか興味を持った二人は、そこの鉄の蓋を開けたのです。その瞬間、私だけがその中に落ちてしまいました。そこは噴水の貯水用のマンホールで、2メートル近くも水が入っていたということです。まだ泳げなかった私は、まるで深い海の中に沈んだようでした。真っ暗な水の中で、幻想的な回想シーンのように、両親や弟たちの顔が浮かび上がり、次に潜水服を着た人が手招きをしているように見えました。私は、そこまで行けば助かる、行こうと思った瞬間、噴水を噴き出すためのタービンが回り始め、水が噴き上がり、その水流によって私の体も浮き上がりました。手を伸ばすとそこにちょうどパイプがあり、それに捕まることができました。水面から顔が出ると、遠くに明かりのようなものが見えたので、大声で、助けて、助けて、と叫びました。するとそこに、貯水槽の蓋が開いていることに気づいた、公園にいた露天商の男性二人が、人が落ちたら危ないから、と蓋を閉めに来たのです。蓋を閉めようとした瞬間、かすかに子供の声が聞こえるので、ライターで真っ暗なマンホールの中を照らしてみると、その暗闇の中にパイプにぶら下がりながら、助けを求めて叫んでいる私がいたのでした。男性は私を発見してくれ、二人で協力し合って助け出してくれたのです。もしちょっとでもタイミングが狂って、マンホールの蓋が閉められていたら、私は確実に生きてはいなかったと思います。その時一緒に遊んでいた私の友達は、私が急にいなくなったと言って家に帰っていたのでした。今考えても恐ろしい出来事でしたが、間一髪で奇跡的に救い出されたということで、当時の新聞に記事が掲載されたほどの事故でした。夏休みが終わり、学校へ行くと、この事故のことを校長先生が全校生徒に伝え、同じことが二度と起きないように注意を促していました。しかし、3ヶ月ほど経ったある日、私はまたもや事故に遭ってしまいました。それは友達のところに遊びに行った私が遊びに夢中になり、母と約束していた帰宅時間に気づかず遊んでいた時のことです。心配した母が迎えに来てくれたのですが、約束を破ったことで母から叱られた私は、怒って急ぎ足で歩く母の後ろをとぼとぼと歩きながらついていきました。そして道路に差し掛かった時、これ以上離れるとまた怒られると思い、母に追いつこうとして、つい左右を確認しないまま車道を横断していました。キーッドーンという金属音と鈍い音が母の耳にも聞こえていたようでしたが、恐ろしさのあまりすぐには後ろを振り向くことができなかったといいます。恐る恐る振り向くと、私が車道に倒れ込んでいたということでした。周囲で見ていた人の話では、私はタクシーに約5メートルも跳ね飛ばされ、 あわや電柱にぶつかるという寸前で、まるでバレーボールで回転レシーブをするように転げ回ったそうです。幸い軽傷で、湿布だけで済み、あれだけ大きく跳ね飛ばされているにもかかわらず、外傷もほとんどないのは奇跡的だよ、と見物人が母に言っていたそうです。タクシーの運転手さんは平謝りだったそうですが、急に飛び出していったのは私の方だったということと、マンホールの事故からそんなに日が経っていなかったこともあり、母の方からこのことは警察には連絡せずにお願いします。悪いのはこちらの方です。申し訳ありませんでした、と運転手に謝ったそうです。私は約束を破ってしまったことと、母が強くショックを受けていることを知り、非常に反省いたしました。両親から、今回の事故でまた命を救われたのだから、感謝しかない、と言われました。マンホールに落ちたとき、母は、あらかじめ何かの危険を察していたのか、噴水のところへは行かないように、と忠告してくれていましたし、車にはねられたときも、約束の時間を守らなかったことによって起きた事故でしたから、私が親の言うことさえ聞いていれば起きなかったことなのでした。しかし、私が危険な場所に近づいて事故に遭ったということは、私の心の中には危険な場所に近づきたいという無意識の心があり、それが類は類を呼ぶというように、危険なところに行き、このような事故に出会ったと考えられるのです。二度にわたる事故は、私の業が形に現れた現象だと見ることができますが、結果的に大事を免れたという事実は、両親の愛念やご先祖様のお守りがあったからだと思うのです。私の両親は、独身時代から成長の家を信仰し、先祖供養でご先祖様への感謝や、物事の光明面を見て感謝するという、日時計主義の生き方を実践し、周囲との調和を大切にした生活を心がけていたのです。そして何事も自分たちの責任として反省し、子供は神の子で生かされていることだけでもありがたいという感謝の心で私を育ててくれていたのでした。本日のテキスト、審判幸福を招く365章の23ページを朗読いたします。恐怖する心は、恐怖する事物を自己自身に引き寄せるばかりではなく、自己の愛するものに、例えば自己の愛児に、その恐怖すべきものを引き寄せることになるのである。自分の子供が常に、風邪を引きはしないかと心配している場合には、子供は風邪を引きやすいのである。自分の子供が、お腹を壊しはせぬかと心配している間は、その子供の胃腸は虚弱であるのである。愛児を健康にする道は、自分の愛児は神の子であるから、神が守っていたもうて常に健康である。と、毎就寝時、愛児の枕元で思念しながら眠らせるのが良いのである。朗読を終わります。子供のことに関しては、親として不安や心配な思いを描くのではなく、明るい思いや安心の思いを描く練習を毎日することが良いのです。成長の家では日時計主義の生き方を推奨しています。日時計は太陽が照っている時だけ時を刻みます。そのように私たちも自らの運命や子供の運命を好転させるには、常に明るい思いを持って、物事の明るい面だけを見て、今ここに存在していることに感謝し、ご先祖様に感謝しながら、人を許し、愛し、人のためになる良いことを実践していくことが大切なのであります。本日のテキスト、審判幸福を招く365章の160ページから161ページを朗読いたします。我々が、神の作りたまいし完全な世界を見つめる習慣をつけるとき、現象世界にどんな状態が現れてこようとも、もう恐れることはないのである。見せかけの不幸や病気や失敗は、もう決して我らから魂の平安と調和と 幸福とを奪うことはできないのである。我々が自分のうちに常に神の生命を自覚し、すべての出来事の奥に摂理の愛の御手があることを知るならば、すべての出来事に平和な友達に対するような気持ちで相対することができるのである。どんなことが起こってきても平和な心境でいられる人が一人でもあるならば、その雰囲気の力でその周囲のすべてのものが平和に課せられてしまうのである。朗読を終わります。その人の存在が周囲を明るく楽しく豊かに調和した雰囲気にする、そんな日時計のような存在に私たち自身がなることができれば、自分だけではなく周囲の運命もまた好転させるような影響を与えることができるのです。ぜひともそのような生き方を目指していきたいものです。私と両親は一つ間違えれば最悪の事態となるような大きな出来事を体験しました。マンホールから助け出してくれた二人の若者やタクシーの運転手は、神の御手として、つまり因縁果の法則として私たちの前に現れてくれたのでした。そしてギリギリのところで命が救われたのは、両親が成長の家の明るい信仰を持っていたことで、類でないものは反発するという心の法則によって、暗い事件や事故から逃れることができたのだと思います。そのことが結果として私たちに命の尊さと感謝の大切さを教えてくれたのです。それでは時間が参りましたので、今日一日が皆様にとって素晴らしい良い一日になりますことをお祈りいたしまして、私の話を終わらせていただきます。